ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜が怪訝な表情を浮かべております。
いや、フォッサマグラは小学校の時に教科書に出てきて、わ、こんなのがあるんだ
って思う。どんな風に覚えてる？
その時は、日本をこう、なんていうか、割ってる線が、あるんだな、みたいな感じ。
糸魚川から静岡にかけて、この正体は一体何だということでございますけども、このフォッサマグナを語るときに、どこから始めるかというと、西南戦争からまた話を始めるんですね。皆さん、西南戦争とフォッサマグナ、この地質の話が何で結びつくんだというところ、聞いていただければ、語り手の喜びでございます。
はい。
1875年明治8年と言いますから、維新を終えて日本というその諸島の国がまだ騒然としております。武田風に言いますと、坂本龍馬が死んでまだ7年ぐらいしか経ってないという日本でございます。この明治8年の日本と申しますのは、もう6週7週にわたって語り続けました西南戦争の外交問題で、日本政府の陸軍大将西郷隆盛と内務卿の大久保、そして参議の木戸幸印の対立が明治8年激しくなってまいりました。そんな時代だったわけでありますな、
はい、
でその明治8年の横浜港に一人のドイツ青年が降り立ちます、
はい、
若干20歳、名前はエドムント・ナウマン君、
はい、
ナウマン君でございますね。
ゾウみたいな名前ですね。
ゾウみたいな名前ですよ、はいはい、自分の発言忘れないようにね、ゾウみたいな名前のエドムント・ナウマン君、
はい、
こうヨーロッパからやってきてね。このナウマン君、どんな青年かと申しますと、ドイツはマイセンので、
はい、
マイセンと申しますと
食器が有名です。
そこの、まあ裕福な家庭に生まれたナウマン君でございますが、地質学をいろいろ勉強しておりまして、ミュンヘン大学に地学を学びまして、大学卒業後も地質調査に従事。彼の専門はドレライト、素粒玄武岩、素粒玄武岩の研究をしておりました。
玄武岩って岩ですね。
岩です。岩。
はいはいはい。
そのナウマン君に先生が、おう、ナウマンって言いながら呼びつけまして、はい、今面白く話がお前に来とったい、まあ薩摩弁で言ったかどうかは分かりませんがこのドイツ語って薩摩弁っぽいじゃん。
そうですか。
クーテンタルケンとかさ腹いっぱい食うたてやうわー珍しかバームクーヘンタイちょっと薩摩っぽいじゃない。でその恩師のギュンベル教授から面白く話が来とったい、こっち来んや、ナウマン、なんでご一緒かとかって言いながらそのミュンヘン大学の研究室でギュンベル教授がおっしゃった言葉がなんと、
はい、
とんでもない話、極東島国日本中国が今できたばっかりたい、極東もうファーイースト地の果てに日本という新興国家ができた、そこではいろいろヨーロッパからの文明を学びたいということで地学を専門にやりたいという研究グループがいて、そこに行って地学を指導しろっていうわけです、うん、このドイツのミュンヘン大学あたりにその地学の研究を指導してもらえないかといった一人に、私の直感ですよ、
はい、
大久保利光がいるんじゃなかろうかと、大久保も忙しいですよね、考えたら気の毒なほどです。大親友の西郷さんと朝鮮半島問題で喧嘩をしながら、
はい、
鹿児島県の扱いに関して桂小五郎さんと喧嘩しながら、ドイツから学者ば呼ばないかん、日本は進歩先輩とかって思ったわけであります、うん、なんでドイツか、理由は簡単であります。大久保さんドイツ大好き、
へ
もうこの人ドイツ好きなんですね、はい、この人 2,3 年前にドイツ旅行して、ドイツの一番偉いさんが会ってくれてる、
はい、
その人の名前がビスマルク、
ビスマルクって、
はい、鉄血宰相と言われた、
ビスマルク、
はいはい、このビスマルクさんが、あんた方の国はドイツに学ぶとよかたいとかって言われたんです。
あ、ビスマルクってその当時の人か。
そうです。
今世界史と日本史がつながりました。
つながるでしょう。こっから面白いです。ヨーロッパ史というのは日本史にも影響がある。大久保さんはもう大好きになりまして、ドイツが、ドイツのようにがっちりした官僚で国家を作り、その官僚のエリートたちが庶民を指導するという官僚体制を大久保さんはイメージしたわけですな、
はい、
これが桂半島の大喧嘩よ。桂さんフランスが好きなのよ。しょボーンとかって言いながらそれぞれで西郷さんがまた両方嫌いだもんな。フランスも嫌い、ドイツも嫌い、はい、でロシア大嫌いなのよ。プーチンさん聞いてますか、すいませんね、あいやもう日本は島乗っ取りに来るっちゃけん、ロシアは対馬が危なかったん、はい、対馬じゃねえや、あの五島列島が危なかったん、
はい、
一回あれロシア住み着いてるんですね。それを西郷さんが叩き出してるんですよ。ロシア人まず住み着くんですね。皆さん歴史から学びましょうね。さあナウマン君の話を続けましょう、
はい、
ナウマン君は夏に到着しております。2ヶ月半ぐらいかかったのかな、ドイツからたどり着いたナウマン君、降りた瞬間にこの日本列島の石が好きになった。
ん、
風雲急を告げる明治8年から10年にかけてこのナウマン君は日本の珍しい石を集めて信州方面を歩き回ったんでございますが、突然明治史西南戦争の頃合いに紛れ込んだナウマン君の青春やいかにというわけでございましてこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ナウマン君というドイツからやってきた地質学の青年の話をしております、
はい、
その頃の日本の状況くどいですけど繰り返しておきましょう。大久保はドイツから学ぼうと官僚システムを東京政府に作ろうとしております。明治8年のことであります。西郷隆盛は南下してくるロシアに対して、あんやつばここに住まさいかん、必ず島ば乗っ取って住み着いて拝もんって言ったよ、あいつらが。やり口はほとんど変わってない。桂さんは桂なんで、選挙隊大統領ば作りきたい、もうバラバラでございますね。
はい。
え、面白いか。
どうぞどうぞ。
いい、あんたその投げやりない言い方、はい、どうぞどうぞ。そんな風雲急を告げる明治8年です。2年後には西南戦争という大戦争が始まるんでありますが、日本にたどり着いたナウマン君、その明治8年に通訳の人と、あのだからドイツ語の分かる通訳の人と、あの旅先案内人がいたらしいんですが、旅行してるん、
はいはい、
この人が行った先はどこかと言いますと、高崎行きます。高崎行って碓氷峠を越えまして、
はい、
追い分け、これ追い分け、今は軽井沢と言います、はい、昔は追い分けという村でございました、うん、そして軽井沢村を過ぎまして千曲川沿いにずっと野辺山から南へ下っていきます。で平沢という村に来た時に、ダシテンタルケン、よか仕事はシトラスゴタルですなっていうな、そんななんかドイツ語
やめようか
ごめん。平沢村で嵐に会いまして、
はい、
その宿舎探して泊まっとるんですな。これろくな宿舎じゃなかったでしょうけど、まあ、おそらく農家の軒先とか納屋借りたんじゃないかな、うん、食べ物ったってあんたカリカリに焼いたトーストとかありませんから、
はい、
焼き米とかね、覚えてます皆さん、焼き米とかあったでしょ、保存食用のあの米
焼くんですか、米を
薄く焼いてやんの。でそれにちょっと砂糖がまぶしたやつ、それを口いっぱい頬張ると、
はい、
干しとかっていうのかな、昔の戦国時代の呼び方じゃ、うん、お腹の中入ると水気含んで膨らむのよ。
へえ、そうなんだ、
うん、そんなの食ってたんでしょうね、あるいは水で溶かして食ったか。でとにかく平沢村で一泊、そしてその平沢村からの峠越えの朝でございます。南西の方角を見て彼は仰天するんです。
はい、
この仰天はたちまち彼の中に感動を呼び起こします。眼下に見える釜無川、そしてお盆を置いたような信州の野、信州の人が平って言いますよね、はい、あの盆地のことをね、はい、そのお盆を置いたような平が盆地がありまして、その彼方に彼が見て驚いたのは2000メートル級の南アルプス、駒ヶ岳などが一雨降った後の青空に城壁のようにぐらーっと並んでるんです。彼ね、ドイツ人で、そのような山陽、山の形、地勢、地理、地を見たことがない。
え、ドイツも山はありますけど。
あります。
違うんだ。
ありますけどね、その、 そのね、南アルプスの山容ってのは彼が見た山岳とは違うんです、
はい、
南西の方角の奥にはかすかにでありますけども富士山が見える。そしてその手前の方に南アルプスの山容が彼には屏風を立てかけたように見えたんでしょう、
はい、
あの裾野を持ってない、いきなりボーンと山が、驚く中で反対側見てもまた山がずらーっと、つまり山と山に挟まれた平野に彼は立っているわけで、ある意味で山が2つに裂けて谷底に自分は立っているのではないかと錯覚した時に、彼は世界中でこんな知性知を持っているのはここしかない、ナウマン君は地質学者として巨大な直感に打たれたわけです。何かあると。で、1876年、明治9年、9年からでありますけども、西南の地、鹿児島、薩摩あたりで風雲が立ち起こり、10年にはなんと西南戦争が勃発するんです。関係ない。ナウマン君、石ばっか見て歩くという。
はあ、
これが面白いと思わない？西郷や大久保や桂が命がけで戦っているのに、ドイツ青年ナウマン君は地面の石ばっかり見て歩いてたっていうのが、はい、俺何度もはやおかしくてね。彼はこの年、西南戦争が起こった年も信州を歩き回っております。そして赤石山脈、関東山地、丹沢、
はい、
その地形が彼にとってはもう不思議で不思議で仕方ないんです。おかしかばい。まあね、ドイツ面でそう言いながら彼はますますに日本の事業に惹かれていくわけでございますが、彼が最も惹かれたのが赤石岳という、
うん、
これはあの赤石山脈であります。何に一体彼は驚いたか、さあさあナウマン君のお話でございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ドイツから明治8年やってきたエドムント・ナウマン君、九州 の方では西南戦争という戦争が勃発するんでありますが、一切その注意も向けず、ナウマン君は面白くて面白くて仕方がない、日本の地形が、
はい、
山脈を調べていくとギョッとするような発見があるわけですな。彼、月曜日に申しましたように玄武岩の研究家でしょ、
はい、
玄武岩っていうのは地底の奥深いところでできる石なんです。で、赤石山脈に登って、これまあ後の発見でもあるんですが、赤石山脈でひっくり返る、ナウマ君。嘘。
え、
赤石山脈、赤い石、
ええ、
これ赤いサンゴのかけらを含んでるんです。
サンゴ、珪藻、
はい、海の生物である珪藻とかサンゴのかけらを含んで山のてっぺんの石ができてるんです。ということは、かなさん、何を推測しますか、はい、ナウマン君に なり変わって。
ここは昔は海だったのか。
そうです、そうです。つまり何かがギュウギュウ押してきてるんだっていう。
おー、
だからメリメリメリって盛り上がったんだっていうような、
はい、
その地質学的にもう胸がときめくわけですね、
はい、
で彼はそういう発見をしながら日本の地質に惹かれていくんですが、とにかくあれが忘れられない、あの信州で見たあの南アルプスの光景が、
はい、
駒ヶ岳かな、駒ヶ岳の光景が彼を忘れられないわけですね。でこのナウマン君ずっと歩くんですよ、南アルプス北アルプスその間を。でそこで彼が発見したのは、西南の日本から続いてきた古い地質が新潟糸魚川から静岡清水で本州を横断するように深い溝があるっていう、その深い溝が松本等々の盆地になってるんだっていう、
はい、
じゃあ松本あたりのその山脈と山脈の間にあるその窪地は、
はい、
掘っていくと岩石が出てくるはず、
はい、
掘るんですが到達できないぐらい深いんです、うん、ということはこれどんなことが想像できるかというと、山ですね、これは 1億から3億年前にできた。川に当たる溝は新しくて2000万年前の岩石が出る。ナウマン君はこの陸地のくぼみに、これものすごく深いくぼみなんです、はい、これ後でまた深さご説明しますけども、ラテン語でフォッサマグナ、
うーん、ラテン語なんです、
ラテン語なんですこれ、はい、その地を地勢に名前をつけたわけですね、うん、でこの巨大な溝は現代でいうと糸魚川から静岡清水までの250キロ、この溝は両岸の山々から少なくとも250万年ほど前の時をかけ土砂が流れ込んできたわけで、土砂の川底を目指してずーっと掘っていくと、カナさん驚くなかれ、松本の下6000メーターの土砂が溜まってるわけですよ。
はい、
わかるこれ。だから一番最初にその溝ができた時からの風景を想像すると、松本の6000メーターの下から見上げると南アルプスはヒマラヤを超える1万メートルの山になるわけです。
そうなんですか。
1万メートルの山と山、それに挟まれてるんですよ松本は。
はあ、
これはすごいな。
そんな高い山だったんだ。
そう、今で言うと、うん、何、あのインドの平野から、はい、ヒマラヤが両側に立ってんのよ、
はい、
この巨大な溝、ラテン語で巨大な溝というフォッサマグナとは何だったのか、うん、こんな地形は世界中、カナさん、実はナウマン君の予感通り世界に一つしかない。
うーん、
これは面白いですね。そんなところに住んでるんですよ、
はい、
で私はこの間ね、ちょっと温泉に飛騨の方の温泉に行くために
、はい、
松本でレンタカー借りて、はい、山越えして、うん、日本平、飛騨、穂高行ったんですよ、
はい、
やっぱその時にちょっとこれを勉強してたもんだから、今フォッサマグナの上を走ってるんだと思うとねもうなんかものすごく不思議な気がしてね、
はい、
で あんなことは行くと何も考えないもんだけど、やっぱりこの手の本読むとハッとするよね、うん、そのたどり着いた温泉の露天風呂の脇に、この辺りからよく貝殻の化石が出ますってあるんだけど、お赤い山脈と同じかとかねそれからおかみと話したんだけど、穂高ってまだ山が伸びるらしいね。
ん、伸びるっていうのは
押してきてる力があるんだって。だから何センチかずつ伸びてるんだって、カラさん、私たちはそういうところに住んでるんですよ、はい、もしかすると日本列島はそうひょっこりひょうたん島かもしれないという、その正体はまた明日ということでございますね。この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
朝の情報番組がね、一生懸命外交問題とか金融問題とか経済問題とか語り合ってらっしゃるのに、
はい、
私フォッサマグナこれなんでこんなことをかな語り始めたかって、その気持ちも言っとこうね、
はい、
もう皆さんも西南戦争までは許すけどお前2500万年前っていう方もいらっしゃると思うんで、時として皆さん、特に今年なんか私もうほんとちょっとね、秋口気がめいって仕方がない、
はい、
それはなぜかと言いますと、この列島に住んでいるということが時々嫌になることがある。別にこれ政治的な愚痴でも何でもないんですよ。この列島はね、天災が多すぎますよね。2011年から2018年で福島、岩手、福岡、熊本、長野、北海道、大阪、水害では本当言いたくもない、福岡、岡山、広島、台風は宮崎、高知、沖縄、その上に火山の爆発です。私ね、どうして 風向かっ腹って、こう私ね本当に許せないんだわ、
はい、
木曽の御嶽山、卑怯ですよ。ずっとあんたレベル1ぐらいでおとなしくしといて、たくさんの人がとても気持ちよくてっぺんを極めたらいきなり水蒸気爆発、
はい、
卑怯ですよ、うん、やることが。私はねあのニュース触れる、もう今年もまたね追悼の式典かなんか、もう本当に腹渡が煮えくり返るんでありますな。もうほら許さない、やり口が汚い、お前それでも山か、私はそう言いたいよ、はい、あのあいつに向かっては本当に憂鬱がたまるんです。台風いっぱい来ましたな、
はい、
あの台風が来るたびに思うんです、まっすぐ行けよ。
そうです、
ね、なんで沖縄からカックンって上に上がってくんだよ。
特に今年は本当変な動きしてました。
狙ってんじゃないか、はい、ほんとお前それでも熱帯性低気圧かって言いたいですよね。ごめんなさいね、ちょっと興奮して、
はい、
あのお百姓さんの呆然たる顔なんか見ておきますと、もう本当にどっか大陸の隅っこに住みたくなるというふうに思うんでありますね、
はい、
そんな時でございます。昨日もお話したように夏休みですな、水戸黄門でよく頑張りましたんで、家族旅行で穂高方面、
はい、
飛騨の方に旅行に行った時、この国に住むことが嫌になるなっていうのを車の中でつぶやいたら、上の娘が、それは違うんじゃないのパパ、なんでだった、ここ生きてんのよ地面が、私たちは地面が生きてるところに住んでるのよって言われて、ふっとそうか、俺たちはひょっこりひょうたん島みたいなとこ住んでんだと思った時に、えということは、波をチャプチャプチャプチャプかき分けて、音楽が流れてきましたけど、ここひょっこりひょうたん島みたいに泳いでるのかと思ったんですよ。菅さん今笑ったでしょ。
いえそんな笑ってないです。
これがすごいんです、
はい、
日本列島は泳いでるんです。
ほう、
ここで本を乗り換えます、
はい、
参考書はフォッサマグナ藤岡寛太郎さんでございましたが、ここからは日本列島100万年史、
はい、
日本列島100万年前に戻って振り返ってみましょう。この一冊から教えていただいたことであります、はい、この日本列島100万年史曰くでありますが、沖縄八重山から北海道歯舞色丹まで、この島々はなんと大陸に住むのが嫌でここまで泳いできたんです。泳いで集まったのが日本列島でございます。
島が泳ぐってことです
か。そうです、
はあ、
信じられないよね君は。え、日本列島はひょっこりひょうたん島だったんであります。
はい、
ひょっこりひょうたん島に住んでいることが火山列島であるし地震大国であるし、そういう地の特徴というのは泳ぐ島だったからなんでありますね、
はい、
これはあれですよ、ウェゲナーの大陸移動説です、
はい、
こっからすごい話になるんです皆さん。今日一番のニュースでございます違うニュースで一番という方いらっしゃるかもしれませんが、驚かないでくださいね、
はい、
1900万年前日本は大陸の東端にあった海岸だったんです、
うん、
ユーラシア大陸の隅っこにあって、朝鮮半島もロシアも中国もべったりくっついてた。
それは明らかな事実ですか。
明らかな事実ですお前この後に及んでまだ疑うのか。だからちゃんと5本の名前挙げたでしょ、
はい、
100万年前まで遡ると山崎博士あるいは久保博士によりますと、日本はユーラシア大陸の端にあった、
はい、
ズバリ申しましょう、生き物で言えばヒラメの縁側、
お
そういうのがペロンとくっついていて、おーおーおーおー、そのペロンが日本だったんだよ、
確かにそういう形ですね。
この形がねまたものすごいんだとにかくこの番組は惜しいですね。私ね聞いてる人に成り代わって番組へリクエストしますけども1時間ぐらいやってほしいですね。私倒れるでしょうね。この次また明日のまな板の上で武
田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷佳奈です。
西南戦争の前にやってきたドイツ人青年ナウマン君が見つけたフォッサマグナ、そこから話が始まっておりますが、ちょっとナウマン君お休みいただきまして、
はい、
その後の話ですな。糸魚川から静岡清水までに日本に深い縦地場がある。この深い溝はなぜできたんだ、フォッサマグナ、大きな溝はなぜできたんだという、これずっと討論されたんですよ、
はい、
で1912年、20世紀になってウェーゲナーという人の大陸移動説というのが取り入れられて、1900万年前日本は大陸の東端にあった海岸であった、
うん、
それがちぎれて1500万年前に今の位置まで泳いできた、
うん、
当然そのように大陸からちぎれてやってくるには原動力がいるんですが、カナさん、こっからがジオなんだ、
はい、
これはもう例えて言いますとですね、神様と呼びましょう、ジオという名前のジオ神というのがこの地表の下に住んでると思ってください、
はい、
地球の一番深いところにマントルという神がおります。この神が真っ赤に焼けたで、知ってるよね、マントルは対流するって、炎の海が真ん中にあるんだけど、それが燃えながらゆっくり動いてるわけよ。横にも動くし縦にも動くわけでありまして、この真っ赤に焼けた、マントル、これが冷えますと、潜りまして、熱くなりますと浮かび上がってくるという対流という運動を繰り返しているわけであります、
はい、
このマントル対流は浮かんできたマントルが地下670キロメートルの浅いところで地面の底を焼くんです、
うん、
地面の底を火が焼いとるんですよ、
はい、
想像しにくいか、
いや、わかります、
わかる、
はい、
金網にまずはお餅を置いてください。
はい、置きました、
はいはい、下で炭火が燃えております、
うん、
はい、お餅だんだん焼けてきました、
はい、
上にどんな変化が起きるか、
ぷくーっと膨らんでくる、
ぷくーっと膨らみますよね。その餅の割れ方の、ひび割れ膨らみ方が、あの T の字型に割れていくんで、
う
んうんうん、あの筋が入ってね、とにかくプルームって呼ばれる炎が地面の底を焦がす、その炎がずっと焼いたわけです、
うん、
そして焼け焦げた地面は裂けていきます、
はい、
で割れて T の字型になって
うん、
T の字型の縦の棒はまっすぐそのまま引き続けるもんで、うん、T の字の上の棒はゆっくり広がって Y の字になる、
うん、
その Y の字に引っ張られてちぎれるんですよ、
はい、
ちぎれた半分が東北エリア、関東まで、
はい、
ちぎれた左側半分が西日本、
うん、
こっからまたすごいんだ、ひょっこりひょうたん島だ
はい、
そしたら東日本の島が時計回りに回転した。
お、はい、
西日本のあのかけらは時計と逆回りに回転した、
うん、
それがピタッとくっついた、奇跡です。
それは確かな話なんですか？
い
だってあまりにできすぎてるじゃないですか。
このできすぎてること
そんなことあります？
あったんですよ。だからもう一回君に言っておきますが、フォッサマグナというジオ、うん、地形に関しては世界でただ一つです、
うん、
今あのマントルの火が焼いたと言ったよね、
はい、
でマントルの火が火の炎のことを私は火の鳥と例えましょう。その火の鳥が溶接機の炎のように切ったんです、うんうん、でちぎれてピタッとくっついた、だから妙なつながり方してます。ややくの字型につながってますな、
うん、だから日本列島はそういう形をしてるんですか、
うん、でくっついただけじゃないんです、うん、かなさん、
はい、
T の字型があったでしょう、
はい、
この T の字型がいろんなものを引っ張りまして、
はい、
フィリピンの方にあった島を引っ張っちゃったんですよ、
はい、
なんとその割れ目の脇にフィリピンの方から浮かんでやってきたひょっこりひょうたん島がぶつかっちゃったんですよ。これが伊豆半島なんですよ。
それは確かな話ですか？
わかんねえ女だな。
いやこれ相当今集中して聞いてないとなんかイメージができないから結構難しいですね、うん、その絵柄っていうか図柄っていうんですか。
これつまり地球の真ん中にマントルという炎がある、うん、そのマントルは時々ブワーッと炎を上げて地表に向かって火の鳥を飛ばすんですよ、うん、火の鳥は地面の底を焼きエネルギーがなくなって冷えたら潜っていくんです、
はい、
いいですか、
はい、
炎は冷えたら潜っていく、うん、で炎は熱くなったら昇ってくる、うん、ということを覚えておいてください、
はい、
このことを覚えますと日本はプルームという火の鳥が作った諸島島の連続衝突によってできた非常に珍しいただ一つ世界にただ一つの地政地形なんです、
はい、
信じない女でございます。
いや信じないわけじゃないんです
よ。言ってわからなかったらどうやるんだよ。さあこの続きでございますが皆さん来週もどんな事件よりすごい日本列島衝突事件ということに関しましてお話をしたいと思います。この続きはまた来週のまな板の上で。